これが最後に出てきたんですね。
はい。
で、これはちょっと私なんでこんな出てくるかわからないから、
はい。
これはもう聞いてみるしかないと言うだけ言ってね。
はい。
はい。はい、いかがですか、これ聞いていただいて。
今の私です。
え、マジっすか。
こんにちは。お名前だけでわかります。スピーチャルカウンセラーの林明宏です。今回もマジスピラジオよろしくお願いいたします。今回は以前許可をいただいて収録した過去世リーディングそのダイジェスト音声をお届けいたします。今回の数回前にも過去世リーディングを出しています。それとは違う方なのでまた内容や角度も違ってきます。ただ不思議なことに過去世はあくまで物語にもかかわらず不思議と響く腑に落ちるものがあるということですね。まあ、それはこの後お聞きいただきたいんですが、まあちょっとね今回も結構長いんですけどね、よければ最後までお聞きいただければ幸いです。魂というのはあくまで根性限りのものではないのかもしれないということ。科学的に証明はできませんが、私たちの感性においてそれを感じるということ。それによって目の前の風景がちょっと変わって見えるのかもしれません。はい。では今回長いので、前置きはこの辺にして、これからお届けいたします。どうぞ。
じゃあ前半戦はこの過去世リーディング。
はい。
で、もうすでにこれ見えないと思うけど書いてるんですよ、こうやって。
おお、はい。
うん。っていうのはこれなんでかっていうと、最初に、
はい。
ご自身の山間で、ホームページご覧になりましたかね。
ちらっとしか見てないです。ごめんなさい。
う
ん、
あれちょっと後からちょっと追加したんですけど、山間でいいので、
はい、
あるいは過去にその、前世療法なんかされたんでしたっけ？
したんですけど何にも見えなかったです。
そっか、じゃあ、はい、じゃあそれの経験も踏まえて、
はい、
ご自身で、
はい、
私の特徴的な、要するに過去世でたくさんあるんですね、
うん、
たくさんあるんだけどその中の今根性に影響を与えているかもしれない過去世は、
はいは
い、山間でいいのでこうじゃないかなっていうの言っていただきます。
はい。
山間でいいです。
はい。
こんなん当たるわけないんだから。
はい。
で、それを元に。
はい。
これね、で、これ書いてるのは後出しにならないように。うん。それを聞いて、自分がでっち上げてね。
はい。
こうですって言ったら、それちょっとアンフェアなんで。
はい。
なんで、これでちゃんと書いといて、うん。ちゃんと事前にリーディングしてますよっていう証ですね。
はい。
まあ、これちょっとね、出すの音声なんで、これ伝わりませんけど、今映像でね、これご覧いただいてますよね、これ目をね。
はい。
ちょっと見えないと思うけど、はい、はっきりとは。うん、そうそう、ちゃんとやってますからっていう話です。はい。流れとしては、こんな感じなんですけど、何か全体でご質問ありますか？
大丈夫です。
大丈夫ですか？お願いします。はい、怖いこと言いませんので。私の、多分もう、メルマガとか継続してお読みです。です。だからね、はい、申し込んでいただいたと思うけど。ね、怖いこと書かないでしょ？
はい。
そんな。まあ、インチキとかね、そういった場合の怒りはありますけど。
はい。
ね、うん。まあまあ、OK です。じゃあ、スタンスもご理解いただいているっていうことで。うん。じゃあ、これから1時間やっていきますね。
お願いいたします。
はい、お願いいたします。はい。うん。じゃあ、まず、繰り返しになりますけども、過去世を当てずっぽうでいいので言っていただいて、
はい。
で、それから私は、ご自身の特徴的な過去世、
はい。
ベスト3を話します。ベスト3。はい、一つだけじゃないです。
はい。
で、ベスト3を聞いていただいて、
はい。
要は、それぞれの特徴があるわけです。性格とか、今に与える影響とかね。で、それも説明しますので、
はい。
それを聞いていただいて、感じたこと、考えたこと、気づいたことを述べていただく。
はい。
うん。で、逆に質問していただいてもいいです。
はい。
まるで、変な話だけど、過去世インタビュー。自分の過去世に、はい、私が見た過去世にインタビューをする。なぜあなたはその時、例えば、死ぬことを選んだんですかとか。なんでその時、あなたは裏切ることを選んだんですかとか。例えばね。
はい。
ちょっと変な話ですけど。ご自身で記者になったつもりで、
はい、
インタビュアーになったつもりで過去世にインタビューをしてもらう、
はい、
質問でもいいです、
はい、
でそれに対して私がまたリーディングするのでお答えすると、
はい、
ちょっとあのエンターテインメント的にやっていきたいと思ってます、
はい、
楽しんでね
はい
、はいはい、じゃあちょっと前置き長くなりましたけども、うん、じゃあ、これからちょっと実名で言っちゃうとこれ収録してるんで、
はい、
あのご自身って言いますご自身はどう思いますかっていう表現しますんで。はい。うん。じゃあ、まずは、山間で、間違っててもいいです。間違い、正しいわけないんで。ご自身の過去世。こんなんかな？こんなじゃないかな？
男性で何かを引き詰める研究職的なことをしてたのかもなって、思いました。
男性の研究者。
何かを分析したり調べたりとかすることが今でも好きなので あと考え方がちょっと男っぽいって言われてしまう、うん、論理的思考の持ち主なので辺の影響からそっちの方面が好きだったのかなみたいな、
うん、
あとは、うん、他の人に言われるのは、うん、なんかカウンセリングするとか誰かに何かを伝えるっていうことも向いてるよっていうのでそういう携わりもあったのかなとは思います。
カウンセリング話を聞くのが
でアドバイスするみたいな。
なるほど。じゃあ、論理的思考感性よりは論理的思考でかつ相手の相談にも乗れる、はい、まあこれも感性がないと多分できないと思うんでね。うん、論理もあるし、その感性的な部分もあるっていう感じ。
はい。
うんうんうん。
でもちょっと、なんだろう、余計なことを言ったり、うん、ちょっと空気を読んでるつもりで、後からすると読んでなかったりする部分もあるので、うん、微妙なところではあります。
うん、あ、なるほど。空気をちょっと読み間違えるというか。
はい。
まあ、それもなんか研究者っぽい感じかな。なるほど。それは今のご自身の性格からこう、なんていうか、ちょっと広げて考えてるような。
あ、そうですね。はい。
なるほどですね。そっか。うん、確かに、最初にいただいた文章はね、かなりちゃんと書いていただいてるというか、結構長く書いていらっしゃいましたね、文章ね。
すいません、失礼します。
いえ。そうそう。でも、それが負担なくできるのかなと思ったんです。あんまり長文書くの苦手な人多いので。
あ、はい。
うん、今な、そうじゃないですか。ツイッター、旧ツイッターとかね。
あ、はい。
あと、動画も、うん、文字は、文章は苦手やけど、動画見るととかね。
うん、うん。
多くなってるんで。
はい。
うん、だから、文章が苦手な人が多くなってるわけですよ。
はい。
そんな中であんなちゃんとね、理路整然と文章送っていただいてるんで、うん、なるほどですね。はい。うん、ありがとうございます。うん。で、まあ、こうした感じで、言われっぱなしなくて、ご自身でも、参加していただくっていうことを、ちょっと心がけてやっています。はい。
はい、
はい、ありがとうございました。うん。
ありがとうございます。
とはいえですね、私が感じたのは、ちょっとだいぶ違うんですよね。
あ、そうなんですね。
いや、まあ、そのギャップもちょっと。うん、いい悪いはなくて、はい、あとは変に持ち上げたいとか、
はい、
いわゆるディスったりとか、うん、それはしませんので、
はい、
もうフラットなつもりでやりますんでね、
はい、
はい、うん、じゃあまあ聞いてどんな感じがするかですね、うん、
はい、
はい、うん、じゃあまず一つ目、
はい、
あ、これはちょっと研究者っぽいかもしれないけど、さっき言ったね、はい、最初に、浮かんだ映像というのが夜。
はい。
あ、これ男性ですね、男性ね。
はい。
はい。
はい、
年齢をね、多分ね、まあ、50か60ぐらいの男性ですね。
うん、
だから、だいぶ白髪があって、で、顎ひげがあるというか、 ちょっとね、山の男って感じ。
うん。
うん。ちょっとぶっきらぼうな。うん。ぶっきらぼうな感じですね。うん。で、夜一人で、なんかどっかの山か、山道かな、一人で焚き火に当たってるんですね。
うん。
一人で。
はい。
うん。で、寒い日です。寒い夜。うん。で、焚き火に当たっている。うん。で、冬の夜に一人で焚き火に当たってるというと、なんか悲しい感じがするかもしれませんけども、意外とそうでもないんですね。
うん。
なんかすげえ淡々としてる感じ。で、おそらく、弓を持って狩りに出てるんですね。
うーん。
山のとこなんで。
はい。
うん。で、ただね、ちょっとベテランな感じがするのは、
はい。
獲物が取れればいいし、
はい。
取れなくてもいい。
はい。
取れなければしょうがない。っていう、うん、もう本当ね、淡々と黙々と、なんか仕事をしてるようなね、狩りに。
うん。
うん。で、非常に素朴な感じ。インテリとは真逆でね。
うん。
うん。非常にこう、自然に溶け込んだ。
はい。
けど、人と群れたくない。
ああ。はい。
なんかみんなでワイワイは嫌らしいんです。
ああ、はい。
だから、ちょっとまあさっきの空気読めないか、ちょっと通じるんだけど、
はい。
俺は俺のやり方があるみたいな。
うん。
うん、かといって、周りとね、すごい喧嘩するというよりは、なんか喧嘩もしない感じ。
うん。
だから、ちょっと周りからは、ちょっとあなた変わってるよね、みたいな。感じ。
はい。
変わってるんだけど、本人は別に周りと争いたいわけでもないし、
はい。
ほんと淡々とね、周りがどう思うが、俺は俺のやり方があると。
はい。
で、それをしかも、周りには主張しない。俺の道を行くんだみたいな。
うん。
うん、喧嘩もしない。
うん。
うん、ただ、ほんと、淡々と。うん。自分のペースで。
うん。
やっていくような。うん。なんかね、これが一発目に浮かんできたんですね。
はい。
うん。だから、こっから、考えられることは、まずは自分の道を行く。そして自分のペースを大事にする。
うん。
逆に言うと、ペースを乱されたくはない。で、まあ、それこそ、まあ、さっきのあれじゃない、空気を読んでいない。分かっているけども、うん、その空気読みすぎてね。
うん。
うん、同調したくないっていうか。
うん。
うん。けど、それは全部自分の責任だと。
うん。
チームを組んで、仮に出た方が効率は上がる。
うん。
一人でやれば、当然、できないことも出てくる。
うん。
けど、それはそれで構わない。それは自分で選んだことだから。だから別に結果が出なくてもそれはしょうがない。っていう、ちょっとね、ほ
ん
と淡々とした冬の山の男。はい。これがまず一発目。
はい。
なんかちょっと若干納得してるような感じも。
はい、
どうですか
今日
うん。
群れるのが苦手です。
そっか。
なんだろう。うん、学生の頃は、クラスにいる陽キャラの子たちが苦手だった。
うんうん、クラスの陽キャラの男たち？
いや、陽キャラのワイワイした人たち。あ、
男女関係なくね。
男女関係なく、やろうぜ、行こうぜ、みたいなノリの人たちを俯瞰してる感じ、うん、があったのと、ペースを乱されるのは嫌いです。
あ、そう。
はい、苦手、嫌いというか苦手だし、あとマルチタスクも苦手で、
はいはい、
家事ぐらいだったら、あれ、洗濯機回しながら炒め物して、掃除をちょこちょこやるとかはできるんですけど、うん、これが仕事とかになると、うん、あれしながらこれしてこれしてって追われるのがすごい嫌いで、うん、何か一つごとに集中して、ガッとやりたい人なんです。うん、邪魔されず自分のペースで。
うんうんうん、
なので、そういうところが共通点だなって思います。
あ、そうですか。
はい。
面白いですね。
はい。
なんか、私もなんでこんな映像浮かんでくるのかなと思って。ねえ、でも聞いてみたら、そうか、なんか響いたんですね。
今につながってる部分はあるなって思います。
ああ。
人が嫌いでもないです、やっぱり。なんか、
それが嫌いでもない。
こう、 一匹狼、うん、無駄な殺生はしたくないし、
うん、
自分が食べれる分だけで生きていくっていうのはかっこいいなって今でも思います。
ああ、もうシンプルライフですね、素朴にね、
はい、
うん、むさぼりもしないし、
はい、
うん、
与えられるもので生きていこうっていうところが今でも好きですね、
うん、ああ、そうですか。だからまあ、特にこの日本ですと、やっぱり同調圧力ですとか、集団の力学って強いですよね。
はい。
うん、だからもしかしたら、これまでの人生でも、そういったとこでちょっと葛藤したりね。うん、自分はなんか空気読めないじゃないかとか、うん、もうちょっとなんか、ちゃんとね、みんなに合わせた方がいいんじゃないかとか、まあ、私もそうなんだけど、思ったかもしれませんが。まあ、しょうがないねっていう。
かといって人が嫌いなわけではない、
ね。ああ、そうそうそう。うん、そうそうか。そっか。うん、なんかちょっと不思議と共通点がありますね。
はい。
この山の男も別に周りと対立してるわけじゃないと。うん。だから喧嘩吹っかけることもないしね。
うん。
ただ違うんだと。
うん。
うん。まあ、しょうがないっていう。なるほどですね。面白いですね。
面白いですね。
あ、うん、だからこれは何のためにこれやってるかというと、まあ自分の普段と違った視点からの理解ですね。
はい、
うん、ちょっとそれが本当かどうかは分からないけど、うん、ホームページにも書きましたが、はい、過去世は物語なんです、
うん、
事実ではなく、うん、ただどんな物語が出てもそこから抽出される、例えば一人が好きとか、うん、周りとはちょっと同調できない部分があるとか、うん、けど別に本当は人は好きとかね、
うん、
うん、嫌いではないという、この人間社会もいいなと、それはそれでね、はい、うん、といったことを、そのちょっと異次元の視点から、自分の理解を深めていただくと、うん、これがこの趣旨で、ついに今年で起業して10年目なんだけど、やっとやったみたいな、はい。はい、ありがとうございます。うん、
はい、偉いこと。
はい、じゃあ2つ目いきますね。
はい、
はい、2つ目はですね、またガラッと変わるんですけど、
はい、
これはですね、ちなみに過去世は地球だけとは限らないです。
はい、
これ言っとこう、これ大事なんで言っときますね。
はい、
地球だけではないんです。
はい、
うん、よく他の人の過去世のリーディング見てると、
はい、
例えば、なんか、中世のヨーロッパですとか、うん、なんか平安時代ですとか、なんか地球限定なんですよね。
うん。
うん。これは、まあもちろんね、科学的には証明されてないけど、
はい、
人間はいろんな星の記憶があるんですね。
うん。
うん。なので、必ずしも地球人とは限らない。
はい。
なんで、ちょっとこれから言うのは地球かどうかわかんないんですけども、
はい、
ただあえて言うと、まあ、ちょっと地球に分かりやすくイメージするために、地球の場所にちょっと、あえて、まあ、これ物語なんでね、
はい、
うん、あえてそこに絞って言いますと、
はい、
砂漠の国のような感じ、まず舞台は、
はい、
エジプトとか、
はい、
うん、で最近私見たい映画だと、砂の惑星っていう映画があるんですね。
はい、
砂の惑星デューンっていう映画がありまして、
はい、
なんかその影響もちょっとあるんですけど、私がね。で、とにかく砂の国で、日差しが強い。
はい、
うん。で、緑が少なめ。
はい。
の感じ。舞台はね。
はい。
で、例えば昔のエジプトか忘れましたけども、はい、太陽神を拝んでる。
はい。
国ってありますよね。
はい。はい、
例えば日本でもアマテラス、
うんうん、
これまさに太陽神ですよね、
はい、
でこれは海外にもあるわけです、
はい、
うん、で何が言いたいかというと、ご自身は当時女性で、
はい、
年齢は多分30歳ぐらい、
はい、
まだ今的に考えればまだ若い、
はい、
うん、で、まだその小さい子供がいて、
はい、
うん、家庭があると。で、その中で、太陽に向かって、祈りを捧げている。
はい。
うん。 何人かの集団で、
はい、
何人かのグループで光に向かって太陽の祈りを捧げている、
はい、
うん、まあ地球から見れば太陽ですけども、これはもしかしたら他の星でいけばもっと地球でいう太陽的な何か、
はい、
うん、見上げるものですね、うん、それに向かって祈りを集団で捧げている。で、肌がね、その、あ、火に焼けているのか、
はい、
だいぶこう褐色な感じですね。
はい。
もともとそういう、まあ黒人ほどではないけども、そういったあの人種かもしれない。
うん。
うん。で、何をしてるかというと、
はい、
なんで祈ってるのかというと、
はい、
ね、当時、戦争がどっかにあって、戦争へ行く男たちのために祈ってるんですね。
はい、うーん、はい、
うん。戦争、だから自分の旦那も戦争に行ってるわけです。
はい、
うん、で、戦争へ向かう男たちのために祈っている。その太陽に向かってね。太陽的なものに向かって。うん、で、それは非常にこう、本当に真剣に祈ってる感じですね。うん、で、それを祈りの捧げながら、あとはその火事とか、あとは分かんないけど、そのまあ、砂漠の国ではあるけども、数少ない農耕ですね、農業ですね、うん、数少ないそのオアシス的な場所で農業をしたいとか、あとは牧畜ですね、うん、とか、うん、ともかく、後ろからこう支えていく感じ。
はい、
自分が表に立たないで、後方支援。で、受け身。町の姿勢。っていう感じですね。うん。だからね、こっから考えられるのは、なんかすごい真面目でね、
はい、
誠実に、その信仰とか、宗教とか、祈りとか、いうことを大事にしていて、
はい、はい、
かつ誠実にこう、自分が前に出ないんでね、
はい、
うん、影から何かサポートするとか、
うん。うん、
なんかそういったことが、まあ、ショーにあってるというかね。
うんうん。
うんうんうん。で、この方自体は明るいです、性格は。
うん。
非常に明るい。うん、明るい、ほがらかな性格ですね。
うん。
だから暗いものはないですね。
はい。
うん。そう。なんかちょっと、また、さっきのやつはガラッと変わったんですけども。
はい。うん、
これ聞いていかがですか？
ちっちゃい頃は、良妻賢母が夢でした。うん、
良妻賢母、ほうほう
が夢で、やっぱりか、うんと家族の笑顔が自分の力になるというか、うん、家族のために生きることが好きなんだろうなとは思ってました。
うん、それは、良妻賢母が夢って考えるようになったのは、どういったきっかけなんですか？
良妻賢母って、
なんか漫画なのかドラマなのか自分のご両親なのか。
ああ、なんかちっちゃい頃にお年玉で買った、
うん、
ゲームがあって、どんな女性に なるかっていうのをなんかすごろくみたいなので最終的に引くっていうのが、まあ時代もあったんでしょうね。今で言えば女性だけのゲームで男尊女卑じゃないかみたいに言われちゃうかもしれないですけど。覚えてるのは、そのカード、最後に引くカード、上がった順番に引くカードの中で、良妻賢母っていうのが一番いいお母さんだったからです。
うーん、
このカードを引きたいって思ってました。まあ、ゲームで一番上がるのが上だったカードだったから。
うんうん
うん、
ああ。
外でバリバリ働いてっていうよりも、家を守るっていうのに、そこで、あ、なんかいいなって思ったのが小学生ぐらいですかね。
なるほど。
あとは自分の父親が当時にしては珍しく、
うん、
お盆ので、家のこともやる人だったので、男性と一緒になって、温かい家庭を築けたらな、みたいなのが漠然とあった感じですかね。
なるほど。お父様がお盆だったと。
は
い、じゃあまあもちろんその過去性通りじゃなくていいんですけども、今なんでね。
はい、
うん。今、現実の現状はどうですか？その夢、 ていうのは。
現実の夢。
あ、夢っていうか、その良妻賢母と夢が子供の時あったと。
ああ、
うん。それは今、この、今この瞬間において、
はい。
うん、どれぐらい反映されてるか、あるいはされていないか。
実際に母になってみて、あまりにも自分の思うようにいかないことだらけ、まあ、あの子供が生まれた時から寝るのも思うようにできなくなる、うん、食べるのも邪魔される、結局自分のマイペースが崩されるわけですよ。そうなると私は反対に子育ては向いてないなっていう時期が子供がちっちゃい時はあったんですけど、
うん、
子供が大きくなるにつれて手が離れていくとそのストレスがなくなっていって、
うん、
上の子には支えられてるし、下の子には癒しをもらえてるし、うん、本当に子供の笑顔が自分の支えになっていて、
うん、
子供は、なんだ、家庭が宝で、
うん、
うん、母になってよかったなとは、今は思ってます。
ああ、なるほど。ちなみに今お話聞いていて、ちょっとまた過去世のさっきの続きが浮かんでしまったんですけども、あのその戦争に行って、
はい、
旦那さんっていうのがその戦死してしまったんですね、
はい、
うん、っていうのがあって、ただあの、まあ、これはちょっと、まあ、日本でも昔そういう価値観があったと思いますけども、
はい、
むしろ戦死を誇りに思う、
うん、
うん、あの国のために戦ったということを、
うん、
まあね、今の価値観からするとねちょっと違うっていう人もいるだろうけど、あくまで当時の価値観からすればその戦死を誇りに思う、
う
ん、うん、何か国のため、
うん、
自分を超えたもののために命を捧げたんだと、
はい、
でその誇りを持ってもちろんその戦死は悲しいけれども、
うん、
同時に誇りを持って、まあ、あくまで明るく、うん、気丈にね生きたという、
うん、うん、
でそこもやっぱりね、ちょっと信仰みたいなのがあるんですね、やっぱり。
うんうん、
何か信じるっていうね。
うんうん。
うん、まあ、こういう、この信仰とか信念とか、これに関しては今いかがですか？
特に信仰、宗教、自分が、うん、あの、崇めるものは持ってないんですけど、
うん、
漠然と神様は存在するんだろうなっては思っていて、でもその、うん、見る心で自分の心のが安定されるのであれば、うん、全然宗教は否定しませんし、それで救われるのであれば、うん、それでいい人たちはいると思ってます。戦死につながるかはわからないんですけど、まあ、今の現状から主人にあんまり依存し、はい、精神的には依存してないので、なんだろう。戦死した人、
うん
うん、主人を亡くしてもやって いけるんだろうなって思
ってます。ああ、なるほど。
あの、信頼してるし、パートナーだとは思うけど、別に、うん、あの、精神的に依存はしてません。
はい。まあ、私の口からあまり言っていけないと思うけど、まあまあ、何かあっても、まあ、まあ、やっていけるというか。
はい。
そこでこうもう絶望の淵に落とされるってことはないっていう。
はい、一応悲しみもするし、悲しみもあるし、うん、だけど、はい、うん、うん、そこからどん底に落ちて這い上がれないってことはないと思います。
なるほど、うん、ありがとうございます。まああの特段その私もそうですけど、あの信仰宗教や宗教団体に入ってるわけではないんですね。うん、けど私は今このスピーチャルが仕事なんでね、ある意味ではまあ信仰に近いことをやっているわけで、でご自身も今こうしてね、今回応募してくださって、
はい、
だからそういった目に見えないもの、精神性っていうのはやっぱりこうね、どっかでこう思ってなければこういったのも申し込みされないと思うんですけども、はい、うん、そこはいかがですか、その辺は。
そういう世界はあるだろうと思うし、そういう世界のことを知りたいと思います。
うん、
興味がとてもあります。関心と興味が あるところです。
うんうん、ありがとうございます。うん、まあ、ちょっと今日の本題ではありませんが、あの守護霊ですね。
はい、
もし私の発信になんかある程度共感がされるところあるんであれば、あのそこは、まあ、ちょっと別の話になりますけどね。 うん、そういったのもちょっと学ばれるといいと思います。はい、
はい、
はい、ありがとうございます。
うん、ありがとうございます。
はい、じゃあ、次、3つ目ですね、最後。
はい、
うん、これもねまたちょっと違うんですよね、今の2つとね。はい、これはねちょっとね最初、あ、これ地球じゃないかもしれないなと思ったの、これも、うん、はい、なんかねちょっとね、なんていうのかな、幻想的な感じなんですね。で、なんかね、ある意味夢の世界のような感じ、
はい、
うん、地球じゃないような感じですね。
はい、
でこれはちょっとリーディングに時間かかったんですけど、うん、ただあ、なるほどなというちょっと合点が最後いったんでね、お伝えしますと、
はい、
まず最初まるでなんかなんか モルディブ、地球でいうね、
はい、
すっげえ海きれいな場所、うん、観光のスポットで出てくる場所、モルディブ、はい、めっちゃきれ
い、はい、
YouTube で検索すると超きれいな海が出てくると思います、はい、でまるでそのエメラルドグリーンの海のようなすっげえきれいな場所なんですよ、
はい、
舞台が、
はい、
で最初モンゴルのなんか大草原かなと思ったんだけど、そうじゃなくてなんか海のようなね、ゆらゆらゆらゆら揺れてるような、
はい、
でエメラルドグリーンの綺麗、ほんと綺麗な美しい、
はい、
うん、そういったなんていうか地面っていうかね、うん、そういったこうフィールドが広がってるんですね。で、あ、すごいなんか不思議だなと思って、うん、でそこをですね、あ、ご自身はね当時男性なんですけど、
はい、
年齢はそうだな、何歳ぐらいだろう、これは40半ばぐらい、
はい、
うん、だから中年ですね、
はい、
うん、でねちょっとねその海のような綺麗な世界をただ歩いてるんですよ、
はい、
ゆっくりゆっくり、うん、でしかも不思議なのは無表情で歩いてるんですね、
はい
無表情で普通そういった場所行くとなんか楽しいと思うんですね、綺麗だしね、
はい、
もう観光客みたいな感じですよ、もうキャーみたいなね、
うん、
綺麗みたいな感じですよ、よくあるけどね、なんかねすっごいなんか無表情なんですよ、
はい
そこがなんだこれと思って
はい、
でそこをじーっと見てるとね、なんかまるでリハビリしてる感じ、
うん、
うん、リハビリ、
はい、
うん、なんかなんかあったんでしょうね過去にね、いろいろ、
はい、
大変なことがあって、でなんか事故にあったのか、あ、ものすごいこう精神的な、まあそれこそ鬱とかね、
はい、
なんかトラウマ的なことだったのか、ものすごい心身が傷ついた過去があるんですね、
はい、
うん、でこの男性は今、
はい、
うん、そのいろいろあって失ってしまった感性を取り戻すために、
はい、
その海をね、
はい、
エメラルドグリーンの綺麗な海をなんか本当に無表情ではあるんだが、
はい、
ゆっくりゆっくり歩いてるんです、
はい、
うん、なんか味わうようにね、
うん
うん、ゆっくりね、うん、で別に無表情だからって悲しい感じじゃないです、うん、けど表情はないんです、
はい、
うん、なんかなんだろう、いろんなトラウマだったりとか、あるいはなんかね治療のなんか薬の副作用のようなね、
うん、
うん、副作用でなんかボロボロになった感じ、
うん、
でこのままではもう治らないと、うん、薬もダメだと言うんで全部捨ててね、それを、うん、全部捨ててもう自然に任せるしかないと、うん、大地の大自然の、うん、治癒力、
うん、
だから自然治癒力っていう言葉もありますけども、
はい、
文字通り自然の治癒力、
はい、
文字通りねもうここで大地と海と、
はい、
そこに包まれて本来の自分の失った感性を取り戻すしかない、
はい、
ということで、ただ静かにここを歩いている。うん。という、でもむっちゃ綺麗、景色超綺麗なんですよ。けどそこを無表情で歩いている。で、そこは無表情だからといって、すごい不満とかじゃなくてね、ちょっともう感性を失ってしまってるんで、けど、かすかに残ってる。この、大地や海と触れ合ってる、この原始的な感覚ね。この原始的な感覚こそが、本来の人間性を取り戻すために、すごい大事なことなんだと。自然は偉大な教師であると。
うん。
いう感じで、そこに身を委ねて、その、ま、さっきね、40半ばって言いましたけども、まあ、後半の人生ですよね、だからね。
はい。
うん。後半の人生をどう生きようかと。
はい。
いうことを静かに考えながら。
はい。
うん。なんかそうだな。私、京都に哲学の道っていうね、
うん、
一本道があるんですよ。はい、まあ哲学の道っていうぐらいなんで、すごい考えるにはいい道なんですけどね。なんかね、哲学の道みたいに歩いてる。
うん。
いろいろ感じながら。
うん、
で自分はこれからどう後半を生きようかというね、
うん
うん、そういったのがね、非常に不思議な、
うん
うん、ちょっと地球感がない、うん、夢のような感じ、
うん
うん、これが最後に出てきたんですね、
はい、
でこれはちょっと私なんかなんでこんな出てくるかわからないから、
はい、
もうこれはもう聞いてみるしかないと言うだけ言ってね、
はい、
はい、いかがですかこれ聞いていただいて。
今の私です。
え、マジですか？
はいはい、これからちょっと辛いことがあって心を病んでしまって、
はい、
今どうしようっていう自分があって、一回立ち直りかけた時に、うん、まさに海を見に行きました。
うんうん、そうですか。どちらの海？
家が江ノ島が近いの、江ノ島が近いといっても、まあ、電車で乗り継いでこう1時間かかるんですけど、
うん、
同じ県にある海がそっち方面、相模湾の方になるので、
はい、
今で電車を乗り、ちょっと元気になった時に乗り継いで、
うん、
まあ、山も考えたんですけど、この辺の山知らないので、
うん、
海だなと思って、そういえば江ノ島、中に入ったことがないし、海を見に行こうって。でまあ、生まれ育ったところも海が近かったっていうのもあって、うん、それこそはしゃぐわけでもなく多分、
うん、
無表情に淡々と海を見て江ノ島の中をこう、うん、一人で見て回って、
うん、
半日かけて、うん、自分を癒しに行きました、
そうなんですか。
この1ヶ月とか2ヶ月の間です。春
めっちゃ最近じゃないですか。じゃあ
最近行きました。なので、その頃の私と今求めるものが一緒なんだろうなと、自分もこういう状況に置かれたとき、
はい、
薬も頼りたくないし、
うん、
で、どうやってこの自分を立ち直らせようっていう中にその選択肢はありました。
薬、今お飲みになっていたんでしたっけ？
今飲んでます。飲んでるんですけど、それで落ち着いたので、うん、今すぐ入れようとは思ってはないんですけど、
うんうんうん、
まあ、ずっと何年も飲み続けるものではないと思うし、
うん、
できれば、早いうちに離れたいとは思ってはいるんですけど、
うん、
やっぱり自然の力って、なんかもうマイナスイオンを感じたいみたいな。
ああ、そうですか。
今、その頃の自分と重なってると思います。
ああ、だからね、今日は、この過去性リーディングということで、これはホームページにも書きましたけども、
はい、
過去性はたくさんあるんですね。
はい。
だから、これはまあ、私の見方ではありますけども、その時その時によって見えるものは変わるんです。
うんうん、
たくさんあるんで。
はい、
ただ、今のご自身にとって必要と思われる、
はい、
あるいは重要なメッセージを含んでいそうなものが、
はい、
こうなぜか不思議とその方のオーラね、
はい、
オーラにその情報ってあるんです。
はい、
それがなんか不思議とこう感じられるわけです、
はい。
で、特にこの最後の3番目は、
はい、
なんじゃこりゃと思って。うん、私ね、全くわけわからなかったんだけど、いや、今そうやって言っていただいたんでね。
はい。
うん。いや、まさにこう、自分探しの癒しの うん、で大自然こそが偉大なるヒーラーであると、
うん、
で江ノ島でしたね、
はい、
うん、
重なって3つともなんか重なってますね、うん、今の自分とやっぱり、
うん
うん、なんかこう一人で黙々と仕事した方がいいんじゃないかと思う部分だったり、
うん、
家族のために生きてる自分に幸せを感じていたり、
うんうん、
まあ、最後の部分は今の心にをどうしようかっていう悩みの自分なので、うん、はい、3つとも今の自分を投影させた過去なんだろうなって思います。
だからまあそこは、まあ、さっき申し上げた過去性がこれが、まあ、物語ではあるけど、
はい、
これが本当にまあ仮に事実であるなら過去のご自身もそうやって自分を取り戻す、
はい、
感性、失われた感性、感覚を取り戻す営みをしていたと。
はい。
うん。歴史は繰り返すじゃないけど。
そうですね。
まあ、江ノ島の海はね、その、多分過去世に見た海ほど綺麗くはないんだけど。
あ、そうですね。
これは地球だからしょうがないね。
はい。
まあ、モルディブまで行かないといけないから。
ちょっと遠すぎて行けないです。
まあ、ハワイとか、ワイキキとか、あのバリ島でもいいですけど。
それも遠いです、まあ。
遠いね。確かにね。うん。まあ、ですから、こっから考えられるのは、まあ、そこまでいかなくても、まあ、身近な自然とか、
はい、
でまあ、山はね、今回は海でしたけど、別に山でもいいだろうし、場合によっては。はい、うん、まあ、最近、富士山もね、山開きしたっていう話もありますし、
はい、
まあ、あれは大変ですけど、
うん、そうですね、登ってみたいけど、ハードルが高いですね、
うんうんうん、
まず自分をそこの体力戻さないとみたいな。
あ、そうですね。うん、まあまあ、高尾山でもいいかもしれないし。
高尾山、人が多すぎて。
確かにね、そっか、人多いな。そういえば、最近はなんか前行った人がいて、外国人がめっちゃ多いてね。
ああ、そうでしょうね。
そうか。で、ちなみにさっきの過去性、3番目の過去性で言うと、
はい。
ね、かなり時間をかけて、
はい。
その自分を癒していったっていうのがちょっと続きとして感じられましたね。
うん、
じっくりじっくりと、
うん
うん、それこそ1ヶ月とか2ヶ月じゃなくて、
うん
うん、もっと数年とか、
はい、
うん、場合によっては10年ぐらい、
は
じっくりね、
はい、
うん、でそうやってまあ それのきっかけにしてね、
はい、
いろいろこう自分を探求していって、うん、ちょっと仕事をセーブしたりとか、
うん、
他の活動をセーブして自分のペースでね、無理なくやって、うん、はい、でそうやって、まあ、ゆったりとした時間を確保していたと、
はい、
うん、いう感じ、うん、で、その最後の過去性においては、
はい、
最後は、これまですごい俗世間でめちゃくちゃ忙しかった生活から、
はい、
例えばですけども、これ、あ、これ、その通りしなくていいですかね。例えば、自給自足の生活だったりとか、
うん、
自分の趣味ややりたいことを中心にやるとかね。
うん
うん、そういった、こう、自分の心のペースを保てるような、
うん
うん、そういったライフスタイルになんかその後移行していったような、
うん
うん、そういった経緯がありますね。
はい。
うん、まあ、もちろんその通り全くしなくてもいいんだけども、
はい、
うん、そういう歩みもあったということですね。
うん
うん、今話を聞いていますと、まさにその3つ目の過去性の男性からちょっとメッセージをもらった感じがしたんですね。
はい、
あ、これね、実は私今やってないけど、ワークショップでね、過去性の自分と対話するっていうワークショップをね、
はい、
やってたんですね。
はい、
まあ、またそのうち再開すると思いますけど、その時にね、はい、ちょっとやってたことがあって、
はい、
過去生徒の自分からメッセージをもらうっていうワークをね、
はい、はい、
うん、実はちょっと不思議な感じがするかもしれないけど、はい、やってて、はい、で、今その男性に今意識を向けていると、
はい、
今そのご自身がおっしゃったことを聞いて、
はい、
その男性からのメッセージっていうのがあって、
はい、
うん、それは何かというと、まあ平凡なことですけどね、
はい、
うん、 その2日前にちょっと落ちちゃってってね、おっしゃってましたけども、
はい、
うん、そういった2日前とか、はい、近いスパンで見るとね、短いスパンで見ると、はい、まあそういったことはあると、アップダウンはね。うん、けど、その先、それこそ10年とか、うん、その目先のアップダウンよりも、その先にあるもの、
うん
うん、私は根性では、この今回の人生では、うん、最低でもこれはしたいっていうね。うん、それが叶うとか叶えんとかはまたさておき、
うん、
その先にあるものをこう見つめるということ。
うん。
うん。なんかそれがさっきの二つ目の過去世のなんか信仰祈りにもなってるのかなと思うんですけどね。
うん。
その先にある太陽で、ご自身の太陽ですね。
うん。
太陽には手が届かないんです、私たちは。
はい。
うん、トロイダー死んじゃうから。
はい。
燃え尽きてね。けど、太陽があるおかげで、それは指標になるわけですよね。
はい。
目指すべきもの。
はい。
永久にはたどり着けないけども、その太陽を見ているか見てないかによって、
うん、
そういう自分のその、なんていうかな、うん、姿勢というかな。うん、それは変わるわけですよね。
はい。
太陽があるかないかで。
はい。
ですから、うん、ちょっとなんか3番目と2番目の過去世のなんか話し合ったような結論になっちゃうけど。
はい。
過去世ミーティングみたいな。
過去世ミーティング。
変な表現ですけどね。2番目の人と3番目の人が、
はい、
自分自身の太陽ね、目標ね、つまり。
はい。
自分が輝けるような理想です。つまり。
はい。
それを持って、目先の2日前とか、それもすごい大事だけども、その先、10年ぐらいね。
はい。
あるいは根性の最後。
はい。
に、死ぬ前にこれだけをやってよかったなっていう。それを見据えて、まあ、あとは1番目の過去世のように、淡々とやっていくと。
それも自分で何かがわからない。やりたいこと、したいこと、うん、目標としてることが今なくて、
うん、
迷路をさまよってます。
うん、オッケーオッケー。うん。だから、それもまあ、子供じゃないけども、子供ってどんどんやりたいことがね、目先のね、今すげえうざい。これ音声出すからね、今すっげえうなずいてますけど。あれはなぜかというと、生命力があるからですよね。
ああ、はい。
うん、生命力があるか旺盛だから、
うん、
何でも好奇心持っちゃうわけです、
うん
うん、ということは何か目標を見つけないとっていうのはこれ大人の論理的思考なんだけど、
うんうん
うん、さっきご自身でねロジカルっておっしゃったけど論理的でね最初冒頭で、うん
はい、
もうちょっとこう自分の心身を整えていくと、
うん、
まあ完全に子供とまではいかないけどもこう出てくるんですよねそれが
出てくるのかな今全然その先が見えないです、
うんうんうんうん、だからまずはそうまずは自分のそれはもしかしたら海の音波の音を聞いているときに、うん、自分の心が調和したときに、
うん、
ふっと浮かんでくるかもしれない、
うん、
あるいは今こうした話をしてるんでもしかしたら夢で出てくるかもしれない、
うん、
メッセージがね、
うん、
不思議とね過去裏見えでこれやってるときに
はい。
なんかこうやって、まるで夢のような話をしてるんでね。3番目の完成とか、
はい。
それからね、見る夢が変わる人もいるんですよ。あるいは夢に対してすごい意識的になると思います。
うん。
じゃあまあ、そろそろいい時間になってきましたけども。う
ん、はい。
どうでしょう。今日は3つの過去生ということで。
はい。
なんか、最初脈絡もない感じもしましたけども。
はい。
今、振り返っていかがですか？
自分とつながってるなと思いました。
不思議とね。
はい。
特に3番目はちょっとびっくりしましたけどね。
はい。
海の話ね。
はい。そうです。今だなって。
前のリーディングした方もですね、水が怖いっておっしゃったんですね。
うん。
やっぱり水の事故が海でなくなったっていう事故があって。
その経験が。
うん、それ後で言ったんですけど。
はい。
うん、なんか不思議とね、なんかあるんですよね。そう。まあ、ですから、要は言いたいことは、この根性のこの人生だけが全てではないってことなんです。
はい。
はい、他に守護霊リーディングってやってますけども、あれも、あなたには守護霊がいらっしゃるんですよと。
は
いうことを言いたくてあれやってるんですね、あえて。ちょっとパフォーマンス的な感じで。
はい。
私はあんまりそういうの好きじゃないけど、本当はね。
はい。
で、このカクセルリーディングもちょっとエンタメ的な感じでやってはいるんだけども、
はい。
それは自分の魂というのは、この、今生の人生だけではない。うん。これからも、もちろんその、全く同じ魂ではないと思うけども、
はい。
うん。今後も、いろんな経験をしてね、要は神に近づいていくわけです。完全な存在に。
はい。
うん。だから、ダメな、すごい不幸な過去性もあるし、うん。この的な価値観で言うとね、すごい幸せな過去性もある。で、根性は根性でいい時もあれば、悪い時もある。けど、その全部が経験なんですね。いいものも悪いものも。神の視点から見れば、いいも悪いもないわけです。
うん、
今、心身の調子を崩されていることだって、それは後々、あれがあったおかげで、今の私がある。
うん、
と、いつか必ず思える。うん。そのための今はプロセスなんですね。
うん。
そういった大いなる時間軸。スケールの大きい時間軸から自分を見る。その時に、まあ、苦労もあったとしても、
はい。
うん。苦労はあっても小さく見えることもあるだろうし、あるいは一時的に成功して、すごいもうハッピーでもね、調子に乗らずに済む。
はい。
大きなスケールから見れば。うん。っていうことをちょっと、どっか、まあ、もちろんね、科学的には証明されてませんけども、
はい、
うん、それをなんか頭のどっか片隅に置いていただくとね、この、はい、日常の光景がちょっと変わるかもしれないですね。
はい。
うん。じゃあ、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
私もなんかやっていて、すごい、これはいいなと思いました。
こちらこそです。本当にありがとうございました。
はい。じゃあ、ありがとうございました。
ありがとうございます。
じゃあ、一旦失礼します。
失礼します。